生日おめでとうございます。
やったー !20 代が終わってしまった。
あれ、キャリーシー、なんだっけ、キャリーシー細。
ロング細。うん。
ロング細。
ありがとうございました。
はい。いえいえ、あれ本当はなんか、15日に客のはずで、アマゾンでポチったんですけど、なぜか、キンキン前に届いちゃって。そうだったん
ですか？そう。
アマゾンのちょっと空気を読まずに。
めっちゃ編んでますよ。
どうすか、使い心地。
いやー、編みやすい。すごい編みやすい。滑りもいいし、竹もいい感じに尖ってて、すごい編みやすいんですけど、
うん、
いかんせん針が細くて、私竹の細い本数のやつ使ったことなかったんで、
はいはい。
折れそうで怖いなっていうのが結構。
あー。確かになんかまあ竹は割と折れるって話は聞きますよね、特に細いの。
そう。折れちゃったら嫌だなって思いながら。で、私、この握り方がちょっと変なのかな。変に圧がかかっちゃってるみたいで、曲がっちゃうんですよね。棒針どうやって持ちますか？
どう？
なんか、私、右手も左手も、なんか変に小指と薬指を引っ掛けちゃうんですよ、内側に。
ああ、いや、でも僕も左手は、なんかこう、薬指と小指で、なんかこう握るようにホールドして、針先はあれですよね。親指と中指をこうなんか添えて、ちょっと方向を調整するぐらい。
ああ。だから、私は逆なんですよ。握らないんですよ。薬指と小指。
あ、そうなんですね。
薬指と中指の隙間で針をホールドするの。
隙間で、
なんて言えばいいの？
ああ、確かに。それだとなんか曲がりそう。
そう、すごい、だから曲がっちゃうから、金属の針も曲げちゃうんですよ、結構。変に力入っちゃうから折れちゃったら嫌だなと思いながら。
まあ、いいんじゃない？でも竹は多分、なんか、金属よりも、曲がりには逆に強いんじゃないですかね。
うん。なんか、しなる感じですね。
そうそう、しなって、金属って多分曲がっちゃったらもう曲がったきりなんですか？
曲がって、曲がったのを直してっていうのを繰り返して、うん、そのうち折れそう。
そう、まあ、金属はそれでやっぱ疲労しちゃって折れるんですけど、竹の場合しなるから、
そっか。
曲がりには弱いんじゃないかな。曲がりには強いんじゃないかな。
使ってみて。で、今まで持ってたのキャリーシティなんですよ、私。
はい。
太い方のやつ。
はい。
だから、ロングだから長いから。
ああ、短い方が好きなんでしたっけ？
短い方が、だから、握り込むときに、コードのあたりになるんですよね、ちょうど。薬指と小指が。
ああ。
ギュッと握っても、コードだから曲がらないというか、その部分が。
面白いな。なんかそこの辺の握り方ってでも、何なんですかね。それもあんまりちゃんと教えてもらう機会がない。
特にね。
一つですよね。
別に特にいいと思うんですよ。なんででも。
まあなんでもいいと思うんですけど、多分、やっぱこう、効率よくというか、綺麗に編みやすい握り方みたいのはあったりするような
気はするんですよね。あるんですかね。そんな。
あ、でも少なくとも僕はなんか握り方を棒針のやつで、まあフランス式で編むときに、左手の中指の位置が、ちょっと変わるだけで、はいはい、裏編みするときのこう、人差し指のこうフリックでこうヒュッと下げる動きが、めっちゃやりやすくなったっていうのはなんか、いろいろ試しててあったので、多分あると思うんですよね、そういうの。
なるほど。中指の位置、左手の中指の位置は確かに重要ですね。私も教えるとき結構そこは重視して教えてますね。
左手の中指を昔は確か、指先でこう、左手の中指と親指でこう針つまむように持ってたんですけど、
はいはい。
それよりもなんかこう、親指と中指の先はなんだろう、もうちょっと下にずらして、まあ編み地を軽く挟むぐらい。で、
ああ、そうなんだ。
針が第一、針が 中指の第一関節に軽く当たるぐらいのとこで、なんとなくこう、ふわっとホールドするようにすると、
はい、
僕の場合はなんかすごくこう、あの、人差し指を下げる動きがしやすくなったんです。
私は、次に編む目を触る感じですね。
ああ、はいはいはい。
中指で。
あ、それも確かにありますね。他なんだろう。
そうすると目落とさないで済むんで。うん、
次に編む目のところを、なんか、親指でちょっとグッと、中指の指の腹ぐらいと親指ちょっとグッと掴んで下げながら編むことはありますね。
うんうん、
裏編みに表編み編むときとかちょっとやってあげないとなんか穴が拾いづらいみたいなのあるので。
そうなんですよね。そう、うん。やっぱり今編んでますけど、中指は次に編む目をホールドしてますね。
ああ、でも僕ホールドは全然してないですね、今。今そう、ちなみにスワッチを編んでて。
はいはい。
はい。あの、カーディガン久しぶりに編み始めようと思って、ちょっと手が変わってないかスワッチを編んでるんですけど。
ああ、すごい。
はい。
偉いな。いや、
なんか、てか、本ちゃんに手をつける気にまだならないので、スワッチでお茶を濁してるんですけど。
私はなんか、いろいろ編み散らかして今、キャビシーロング舗装をいただいたので、なんか編もうと思って帽子を鉄麦糸で編んでます。
あ、いいっすね。鉄麦での作品作りは僕は実はほとんどしてないので鉄麦は何だろうな、糸作り自体が楽しいので、その後どう作品にするかみたいなのって実はあんまり考えてなくて、
いや、なんか見たいなと思ってちょうどいい細さの糸がなかったんですよね。
ああ、
だからちょうどいいかなと思って。
え、帽子もフェアアイルですか？
いや、普通にただのゴム編みです。ゴム編みをずっとしていって最後細くすればいいかなと思って。
まあ、いいですね。
そんな感じで今編んでます。
結構鉄の糸と何するかっていうのは、鉄麦を始めたばっかりの人たちからすると、
ね、
みんな何編もうってやっぱり考えるみたいなんですけど、
ね、考えますよね。私もなんか1個ミトンを編んで、
うん、
その後何にも編んでなくて、でなんか鉄麦糸でスワッチを編むのってなんか無駄な気がするんですよ。
まああんまり意味があるようなないようなみたいなところありますね。
そうだって、太さが全然なんかそんな均一に紡げるわけじゃないから、まだ、
まあだから一応目安程度に似たような太さの糸でこの針でこのぐらいのテンションで編んだらまあこんな感じになるのかなぐらいのシミュレーションはできますけど、
そうなんですよ、
鉄の糸で正確なスワッチっていうのはまああんまり意味がなさそうですね。
そうだからどうしようかなと思って、でなんかウェアを編むにはまだそんなに紡げてないから、
うん、
何編もうと思って、で最近なんか細いのが紡げるようになってきたんですよ、
うん、
今までよりまして。
いい
ですね。なのでちょっと太めの糸がちょっと前に紡いでたやつがあるんで、
はい、
それをどうにかしようと思って、帽子くらいだったらこの量で編めるかなと思って今帽子を編んでます。
いいですね。そろそろ紡ぎ車を買う時期なんじゃないですか。
いや、部屋にそんな置けないんですよ
まあそこですよね。
そこなんですよ。
でも高い方だったら電動のやつだと部屋に置けますよ、多分ちっちゃいから。
まあね、まあね、
そこな値段が問題になりますけど、
まあそこまででもまだいいかな。
まあ別になんていうか、そんなに鉄麦になんかめっちゃ心が持っていかれてるかっていうとそこまででもなわけではないですね、きっと。
私はスピンドルでくるくるして時間が溶けていくのが楽しいですね。
うん、まあなんか、鉄麦やってる人も、その、 やっぱりこう、たくさん紡がなきゃいけないみたいになってくると、それはそれで辛いみたいな話はよく聞くので。
そうなんですよ。別になんか大量に紡ぎたいわけでもないし、なんか、編みたくない。編むのはなんかあんまりモチベーションがないなっていう時に、なんか暇つぶしでできるから手紡ぎはいいなって思いますね。
うん、まあ、あと、手紡ぎやってるときって、なんか本当に、編み物よりも全くものを、なんていうんですかね、考えなくてもいい作業な代わりに、すごくこう、手先の感覚に集中する作業になるので、なんかより、
そうですね。
なんか、メディテーション効果が高い気がしますね、瞑想的な。
確かに。
編み物ほど、なんかずっと同じ姿勢で固まらないから、肩もそんなに凝らないし。
そうかな、そうか。
あ、肩凝らないんじゃないですかね。結構体動きますよね。
まあ確かに、うん、なんか上下運動がすごいあるから、
うん、
手は疲れる気がしますね。
まあ疲れるはちょっと疲れますね、確かに。でも編み物はやっぱりその手先っていうか、まあ肘から先ぐらいしか動かないから、肩って結構ずっと同じ姿勢で下を向いてこう固まっちゃうので、やっぱりこう、
確かに
首とか肩周りの血が巡らなくて、すごい肩凝りがちなんですけど、
なるほど。
手紡ぎの場合ってこう手を上げたり下げたりという動きがあるじゃないですか。
ああ、それで程よくストレッチになるのかな。
そうそうそうそう。だから多分、なんか編み物よりかは健康にいい気がします。
なるほど。
紡ぎ車はまた多分別だと思いますけどね。
そうですね。紡ぎ車はなんか横移動のイメージ。
紡ぎ車はなんかやっぱ慣れると全然あれもこう動かずに足だけパタパタやって、
確かに。
ってたくさん紡ぐので、なんかやってると肩こりそうかも。
いや、糸紡ぎねー。あれも技術ですよね、一つの。
そうですね。
編み物とはまた違う技術なんですよね。
まあ結構編みじゃなくて織りの人とかもやりますからね。
確かに。織物ね。でもなんか編み機が欲しいんですよ、私。
はい。
機械編みやりたいなと思って。
へ
え。でもなんかまだその前にミシンかなみたいな手に入れる順番としては。
ミシンって何や作りたいんですか。
いや、なんか特に別に作りたいものはないんですけど、ミシンあったら便利なんですよね、いろいろ。
ミシン昔は結構使ってたんですか、何かで。
いや、母親が結構何でもやる人だったので、家にロックミシンとかもあって、
はい
はいはい、なんか、祖父作ったりとかしてたので、うん、なんかライブの衣装とか作ったり。
ああ、すごいですね。
そう。まあそこまであれですけど、日暮里行って生地買って、いろいろしたりとか。ミシンね、あったらすごい便利だから。
まあ確かに、ちょっと袋物とか作ろうと思うとね、編んだものは内袋だったりとか。
そうそう、そうなんですよ。
手縫いってなるとすごいちっちゃいものでも大変ですからね。
手縫いがね、本当に苦手なんですよ。本当に苦手。目が揃わないし、あれもなんか訓練だから。
揃わないですね。
揃わない。
去年なんかホビーショーの時期にミシン欲しいなと思ってたことがあって、
はい、はいはい、
っていうのはなんか結構そのリュックサックにいろいろ編み物の道具を詰めてお出かけするのになんかちょうどいいリュックサックを探したりしてたんですけど、やっぱりまあないんですよね、はいはい、都合のいいのは。でなんかリュックサック作りたいなと思ってて、と思うとなんかミシンでああいうものが作れるようになりたいというのがあって、ちょっと一時こう考えてましたね。
ああ、リュックサック。リュックサックは母に作ってもらったのかな。
ちょっと固めの生地とか縫えるミシンとか、
はいはいはい、
どうなんだろうと思って調べたら、まあやっぱり高いんですよね、ああいうのはちゃんとした
やつ。いや、しっかりしたミシンの方がいいですよ、ミシンは。
そう、なんかでもそう、多分、みんなに、ミシンのことを聞いたら、みんなやっぱそう言ってて、
うん、まあなんか。絶対3万からですね。
ああ、なんかでもその、僕がホビーショーで勧められたのは15万のやつ
とかですね。でもそう、硬いのとかデニムとか帆布とかをもしやるんだったら、ほんとちゃんとしたいいやつ使った方がいいです。
やっぱりなんか安いやつほどすぐ壊れちゃうみたいな話は。
そうです、そうです。
いますね。
うん、ミシンはちゃんとしたのを使った方がいい、絶対に。
なんかたまにミシンの話題を追ってると、だんだん結局、いや、結局やっぱ職業用の足踏み最高みたいな話を。
結局ね。
そうなんだ、みたいな。
結局、それはあるかもしれない。
足組みの職業のやつとか、なんかマジで、なんかすごい骨董品みたいなやつも壊れず普通に使えて、いいみたいな話を。
ですね。
きますね。
いや、
編み機は何にするんですか？
なんか、機械編みやりたいなってだけなんですけど。
はい。機械編み。
やってみたい。
機械編みでもあれじゃないですか。蛍光灯さんなんか、ハギとかあんまり好きじゃないんですか？
好きじゃない。
なんかあれ、布っぽいもの以外は、編んだ後にこう頑張って剥がないといけないのでは。
そうですね。そうですけど、ハギ、うん。まあ何事も挑戦かなと思って。
まあ僕も機械編みやってみたくはありますけど、あれこそ場所がないですね。
え、そうなんですか？そんなにですよ。
いや、なんかあれってでも、テーブルとかで設置して、こう床に結構ビローンと下げれるスペースがいるじゃないですか。
は
い、
あ、まあ確かに。
なんかそういうスペースが今うちにあんま作りづらい。
ああ、なるほど。いやー、そう、なんかいろいろね、やりたいなと思うんですけど。とりあえず編んでます。編むのも最近なんかあんまり編めてないんですよね。
まあ僕も最近結構編み物はやってない日が多くて。てかまあ今イベントの準備で。なんか。
ああ、そう、イベント。
そうそう。
あれは、どういう感じなんですか？
どういう感じ？
私が聞くのも、なんですが。イベントが何個か控えてるじゃないですか、今。
はいはい。
2個かな？
今週末はあれ、まみものハウスライブで。
はい。
あれは、まあまた前回のあみものハウスみたいに、なんかみんなで楽しくあみものをしている映像を流すだけって感じですかね。
なるほど。
あみものエキスポの方は、なんかメーカーさんの中の人がたくさん出演してくれて、
はい、
みんなにこう直接おすすめの商品をこう売ってもらえるっていう感じにしたいなと思ってて。
いやー、本当に楽しみですね。
そうなんです。なので、まあ、だいぶあれも、なんか、こう、バタバタはしているものの形にはなってきたので、
はい。
まあ、なんとかなりそうだなっていう気持ちにはなってますね、ようやく。
素晴らしい。
先週ぐらいまではマジでやばいなと思ってたんですけど。
ホームページも解禁になるんですかね。
ホームページ来週ぐらい、来週の頭ぐらいだと思います、多分。
なるほど。すごい。そうそうたる。出演者の皆さんで。
そうそう。そうなんです。
つまっちゃった。そこでそうそう。
こんなにこんなにそうそうたるメンバーが集まるとは、まあ、思ってなかったんですよね。
いやー、素晴らしいですね。
もう一応声はかけてみて、まあ、横山さんとか、協力してもらえれば、まあ、特に横山さんがつながり大きいところとかは、まあ、 いけるかなとはちょっと思ってたものの、なんかすごい、やっぱり、
すごいですね。
やっぱりこういう時にこうみんな危機感は感じていたりとか、なんかいろいろバタバタで忙しいなりにも、なんかこういう新しい試みに乗っていただける人が多いのは大変いいことだと思いますね。
そうですね。すごいですよね。楽しみですね。私は普通に楽しみです。
そうそう、僕も楽しみです。多分なんかこれ一回やっちゃえば、あ、なんかこんな感じなんだっていうので、今回出れなかったとことかもみんなまた乗ってくれるかなと思ってて。
そうですね。一回やって、
なんか。またなんか年内とかに一回二回やりたいなと思ってるんですよね。
ああ、いいですね。いいですね。いや、秋とかもどうなるかわかんないですしね。
うん、
で、ホビーショーの姉妹イベントがあるんですよね、秋に。
あ、そうなんですか？
はい、メーカーズっていうやつ、なんだっけ？
ああ、メーカーズ、確かに、ホビーショー併設でもメーカーズって確かやってますよね。
あ、そうなんですね。秋にそのメーカーズがあるはずなんで、それもどうなるかわからないじゃないですか。
そうですね。
だから、そのくらいの時期にまた行ったら、
うん、
ね、いいんじゃないかなとは。
こうだんだんその町に戻っていくにしても、いきなりわっと大規模で集まるっていうのがあんまり、すぐにはできるないんじゃないかなと思ってるので、まあ
ですね、
オンラインでこういろいろできる可能性を今のうちにたくさん開拓しておけるといいなと思ってて。
そうですね。
結構やっぱりオンラインのやつってまあ。なんだろう、その例えば編み物教室の人も今たまにズームとかで、やりますみたいなのをやり始めてる人もいるんですけど、結構みんな、はい、まだなかなかこう触手が動いてくれないというのがやっぱり実情みたいで、
はい、
なんか一回そのやってみたら別にそんなに難しいことはなくて、 iPhone1 個でアプリを入れて、で別にビデオが嫌だったら声だけでもできるしみたいなところとかが、なんかみんなそのすごいなんかこう YouTuber みたいになんか頑張ってなんかやんなきゃいけないんじゃないかみたいな怖さを感じてるんじゃないかと思うんですよね。
なるほどなるほど、
うん、
その個人間のやり取りなんだったら別に何だっていいんですけどね、服さえ着てれば。
そうそう、まあでもなんかやっぱりこうやったことないことって最初の1回目やるのがちょっと抵抗を感じることはまあ誰しもやっぱりあるので、
まあ確かに
そう、なんかそういうのになんかクアリーメンバーがやってみましたみたいなやつを動画にしてこうこんな簡単だよみたいな感じのを出していくのもいいかなと思ってるんですよね。
そうですね、今私服さえ着てればって言いましたけど、私今服着てませんでした。
確かにこの収録は別に
服着てないですから、
ね、服すらいらない
服すらいらない、全然普通に裸だったわ今気づいたいや
結構あれなんですか、家ではずっと裸なタイプですか？
そうですね、割とうん、昔から、まあ、
僕も裸ではないにしろ、なんか締め付けられるのが結構、あ、はいはいはい、
下着は
そこまで脱いでるってさすがにびっくりしますね
下着はつけてるんですけど上下ともに、
はい、
ただ特に私ズボンが好きじゃなくて、
あ、それはすごいわかりますね、僕もそうですね。
でなんか編んでる時に袖が落ちてくるのもちょっとめんどくさいので、上もあんま着たくなくて、
あ
となんか重い服をまとうのが、
うん、それもありますね。
どんなに軽い服だったとしても重いから嫌だってなっちゃう。
うん、僕も基本はなんか体が締め付けられてるのすごい嫌いなので、だいたい家に帰ったらすぐズボンは脱いで寝巻きに着替えてますね。
ああ、そう、寝巻きすら嫌なんですよね。
ああ。ただなんか
一方で、いい寝巻きならね、いいのかもしれないけど、
編んでる時って
はい、
なんか、あの、毛糸が足とかに当たるのって、それはそれで嫌だったりしないですか？
いや、特に私は考えたことはなかったですね。
あ、そうなんだ。僕だから編んでる時に毛糸が足に当たるのが結構あんまり好きじゃないので、
へ、
あの、本当はなんか今短パンみたいの履いてるんですけど、短パンというかハーフパンツか、はい、なんか本当はなんかあの長い寝巻きのズボンの方が好きなんですよね、編んでる時。
なるほど。そう、ラ族ですね。ラ族っていうか完全にラではないけど、服は着てないことが多い。寝るときもズボン履くの嫌なんだよな。
あ、そうなんですね。面白い。そう、なんかあれなんでしたっけ、チクチクも、毛糸のチクチクもダメって言ってませんでしたっけ？
毛糸のチクチクは、まあ嫌いっちゃ嫌いですけど、大丈夫っちゃ大丈夫。
マフラーとかは大丈夫ですか？じゃあ、
大丈夫ですね。シェットランドヤーンでも全然大丈夫なので、私は。
はい。
結構チクチクするじゃないですか、シェットランドヤーンって。
しますね。
それでも大丈夫なので、基本的に私今下着にセーター1枚着るだけなんで、最近。素肌に着ても全然気にならないので。
僕多分素肌にニットはまだダメかな。なんか昔本当にニットのチクチクが子供の頃はめっちゃ苦手で、
はい、
絶対着たくないみたいな感じだったんですよね。
へー。
で、多分なんかアトピーだったからみたいなのもあるのかもしれないですけど。
あー、なるほど。
あの、首元にちょっとでも当たるのが嫌で、なんかそのニット系のものはだから絶対当たらないように超ダボダボ、
はいはいはいはい、
しか着ないみたいなことがあったんですけど、最近はなんかだんだんそこの辺が、最近っていうか、まあ二十歳過ぎたあたりからそんなに気にはならなくなってきたのかなっていう気がしますね。
なるほど。そうなんですかね、感覚が変わってくるのかな。
やっぱだんだん年齢を重ねるといろんなものに鈍くなっていくっていうか、なんか余計なこだわりってだんだんこう削ぎ落とされてる感覚がやっぱり ある気がしてて、
あ、
20から30にかけてって結構そのいろんな こだわりがなんかこう昔はこれは絶対嫌だったみたいなものが削ぎ落とされてったみたいな感じはちょっとありますね。
あー、でもあるかもしれない、あるかもしれないですね。
好き嫌いとかもだんだん徐々に減ってきたし、
私すごいこだわりが強いので、
はい、
こうあんま変わってないかもしれない。結構こだわりが強い方ですね。
なんかこだわりってまあいいこともあるんですけど、
悪いことの方が多いですよ。
悪いことっていうか、なんかこだわりが多い方が生きづらくなっぱりなるじゃないですか。
ですね。
うん。
そうだ、こうじゃなきゃいけないとか、なんかそれが生きづらさに直結してるのは分かってるんですけど、それがなかなかね、
うん、
うまいこと操作できないのがまあ悩みっちゃ悩みですね。
まあでもやっぱりなんだろうな、僕がその20から30ぐらいにかけてこうだんだん削ぎ落とされてったこだわりって、なんかそのこうじゃなきゃいけないっていう思い込みを、
はい、
多分こう解体していく作業だったのかなっていう気がしてて、結構こうやってる自分でないとダメだみたいな、多分自分に対するこうなんか変な理想みたいな多分持ってて、理想像みたいな、
はいはい、
別にまあそうじゃなくてもいいよねって、まあ、それがなくてもまあ自分まあいいんちゃうんみたいな感じで、まあ多分自分を許す量をだんだん大きくしてった結果なのかなって気がするんですよね。結構自分を許すことって なんか言うほど簡単ではなくて。
ですね。
なんか、多分、その、自信がないと自分を許していくことってできないんですよ。
はいはいはい。
何かに対して、自分は、ここに自分の価値があるとか、ここは誰にも負けないとか、まあ、ここはすごい、自分はすごいいいと思ってるみたいな、なんかあるいは自分はなんかこういう自分が好きだみたいな、なんか自信が持ってる自分の軸みたいのがあると、その、それが見えてると別に、それに関係ない部分で、あ、まあ別にそんなにこだわらなくてもいいやっていう諦めができるんですよね。
うんうんうん、
で逆になんかそのどこが自分の軸なのかがよく分かっていないと、仮にこれができなくなると、例えば自分の周りにいる人に嫌われるんじゃないかとか、見放されるんじゃないかみたいな多分恐怖感ってあって、そのこだわりを手放せないって多分あると思うんですけど。
なるほど。
というので、結構、なんか自分の軸がどこにあるのかを考える。作業と、でまあそれで自分になんか自信が持てる部分が見えてくると、だんだんそうなんかそれに関して別にどうでもいいやっていう部分は諦められるようになるというか、そんな気がしますね。
難しい難しいな。
いやでも結構なんだろう、編み物をやり始めてから、
はい、
僕はなんかそのそれがよりこう明確になったなと思ってて。
そうなんですか。
そうですね、なんか編み物やり始めて、まあなんかやっぱ楽しいって思えるものが明確にあると、それがやっぱり自分のこういうことをしたいみたいな軸の明確な一つになるので。
ああなるほど。
そうすると、まあ別に、こっちはいいや、みたいな割り切りがしやすくなるというか。
なるほど。
結構なんかあれなんですよね。僕は、プログラミングとか、
はい、
まあ今仕事でもやってたりするので、まあ、ね、プログラミング結構そこそこ、きっちゃ好きなんですけど、じゃあなんかめちゃくちゃ好きかっていうと、はい、多分、最近気づいたのは別にそうでもないなっていう感じで、なんかそのものづくり自体はすごい好きで、でまあなんかものづくりの一形態としてプログラミングはまあそこそこ人よりも秀でてると、
はいはい、はい、
秀でてるし、なんか評価もしてもらえるし、なんか褒めてもらえることも多いので、まあなんか自分は多分これが好きなのかなと、こう多分無理に思い込んでた部分があるんですけど。
なるほど。
別にそんなに好きじゃないなっていう。もっと
得意と好きが違うってね。
そうそうそう。得意とか、まあ人に評価されるとか、現状なんかそれが仕事になってるっていうのと、
うんうんうんうん、
好きっていうのってやっぱりちょっと違うのかなっていうのは思いますね。
自分軸と他人軸の話ですね。
そうそうそう。で、まあなんかその他人に評価されてる部分に縛られすぎちゃうと、なんか辛いよねっていうのはあります
ね。そうですね。そうですね。いや、なんか好きがわからないっていう話を私よくするんですけど、
はい、
私好きがよくわからないんですよ。
うん、うん。
その、自分が好きなのかどうか、
うん、
何にしても。ああ、でも食べ物に関しては結構好きってはっきり言えるかもしれないんですけど、
うん、
なんか、それ以外のものに関して結構理由が全部ついてくるんですよね。
うん。
その、なんか手放しで好きって本当に言えるのかみたいなのがよくわかんなくて。
うん。
そう。本当になんか自分でこう考えて自分軸でこれが好きなんだってこう胸を張って言えるかっていうとよくわかんないんですよね。
うん、その感じはすごくよくわかりますね。ただなんかなんだろう、それも僕もじゃあ編み物がなんかそういう意味でなんか明確に自分の中でこれが好きかっていうことを言い切れると別に多分そうではないんですけど、
うん、
なんかまあ多分自分好きかもなって思えるこう 防潮というか、例えばなんか編み物やって、今までそのプログラミングとかまあやってて多少知り合いが増えてもなんかこんなにたくさん友達ができたことってなかったんですね。
はいはいはいはい。
でまあ友達ができることって多分好きなことじゃないですか。なんかそれにお話や話すのがすごい好きで、なんか気がついたらそれに関する知り合いというか友達がいっぱい増えて、多分単純にそれが好きじゃないとそんなことにならないのかなみたいな。まあ、やってて飽きないし、あとはなんかその、それをこう好きに、なんかなる努力をしやすいというか、
はいはいはい、
楽しみ方がいろいろ関わり方ができる。まあ、例えば僕だったらなんかその、ある時はその道具をいろいろ集めてみたりとか、針を使い比べてみたりとか、いうこともあれば、なんかこう、糸をいろいろ調べてみることもあるし、みたいので。
はいはいはい、はい。
あとはなんか文化を調べるみたいのも楽しいし、まあいろいろこう関わり方ができるので、割と、なんですか、その、だから結構意識的にその、より好きになる努力みたいのはしてる気がしますね。
なるほど。なるほど。そっか。何かきっかけがあったにせよ、よりそこから一歩っていう努力をしてるかしてないかも結構大きいんですね。
そうそう、いやでもそう、何かを好きでいるのって絶対好きでいようとする努力は
確かに
いると思うんですよ。
確かに。
それをしたいかっていうか、それを好きでいようとしてる努力をしてる自分がいいと思うかどうかって割と大事で、プログラミングとかって、まあなんか僕はそんなにじゃあなんかそれを好きでいようっていう努力をしたかっていうとそこまでしてないし、なんか昔はそれが楽しかった時期もあるんですけど、今はなんかそれをこう、気になろうとする努力をそこまでしたいかっていうと、その自分は別にそこまで求めてないなっていうのはありますね。
なるほど。気になる努力ね。
まあそれを努力というか、まあかどうかはまあ別で、なんか別に努力っていうと大変なことみたいですけど、より好きになろうと。
いやでも本当にそういうことだと思いますよ、うん。なんか好きなことじゃないと結局そこにたどり着かない気がします。なんか努力？
はいはい。
を努力と思わないこと？大事なのかな。
そうですね、
大事というか、
うん、なんか頑張んなきゃ、
好きだから乗り越えられるみたいな、
やってると辛いっていうのは
確かに。
またそれもなんか程度がやっぱりあって、なんですかね、僕はだからある時から座って編むの楽しいっていう、座って編むのは楽しいんだっていう自己暗示をかけてる気がします。昔はそんなに好きではなかった。
いや、座って編むの楽しいですか？
いや、でも楽しいと思ってやってると楽しくなってきますよ。
そうなんですね。あれはもう本当に修行だと思うんですけど。
いや、なんか、何なんですかね。まあ、座っちゃでも、編み物をする上では、やっぱり編むんだったら編んだ方がいいじゃないですか。
まあまあまあまあまあ。
で、ってなると、でもなんか別にそんなすげえ楽しい作業ではないですよね。
まあでも、
だからまあ、
大事だからやるみたいな、なんか、それこそ義務感、うん。
で、義務感でやるのってやっぱ辛いんで、座っちゃ編んでるの楽しいとか、スワッチチャンネル俺偉いみたいな思い込みをこう自己暗示やっぱ自分にかけていくんですよね。
なるほど。
そうするとだんだん楽しくなってくるんですよ。
なるほど。
うん。いや、なんか自己暗示能力って結構大事だと思ってて。
あ、それはそうですね。
ええ。
思い込ませることは大事ですね。
そうそう。僕あんまり得意ではないんですけど。
自己暗示ですか？
あのうちの妻はめっちゃその辺がうまいみたいで、
へ、
何かこう大事なその面接とかに挑もうとするときはなんかすごい面白い話を聞いたんですけど、徹底的にその面接の時に向こう側にいる相手のことをよく調べるらしいんですよね。
すごい。
よく調べて、もうなんかその人のことが大好きな自分の人格をなんかこう作り上げていくらしいんですよ。自分の中に。
すごいな。それがすごいよな。
そう。それで、まあそれをなんかこう、
はい、
それで自分のなんかもう人格をまあ本当に一回なんか作り変えるぐらいなことをやって自己暗示をかけて臨むっていう話をしますね。
すごいな。なんか聞いて、ああそうだな、確かにそれはすごいいいことだなって思うんですけど、かといってそれができるかって言ったらできないですよね。
普通できないと思いますよ。
いや、そこまでの労力をこうかけ、やっぱな、できる人は違うんだな。
僕もまあそこまでやれるかっていうと多分できないことの方が多いので。
すごい。
うん、まあでもなんかあれですかね、人に何かをこう訴えかけたい時って、
はい、
そこまでやるかどうかは別として、できる、なんか受け取り手がどうこれを受け取るかっていうのをどこまで正確に頭の中でこう思い描いてシミュレーションできるかっていうのはすごく大事だと思うんですよね。
そうですね。
うん。
いや、なかなかでもできないな。
うん。まあ簡単ではないですね。
簡単ではないですよね。うん、素晴らしい。
今日なんか全然編み物の話してないですね。
いやでもいいんじゃないですか、うん、そういうのも、
まあ、別に編み物の話しなきゃいけないことではないので、あの何かしら糸を触りながら話してる話であれば何でもいいということにしてるので。
そうそう。今現時点でリアルタイムで我々が何をしてるかっていう。
そうそう、
だから私は糸を紡いでるんですけど、
糸端会議なので、あれはその井戸端会議っていうのは要はこう井戸に集まって、
はいはいはい、
昔の主婦とかがお話ししてたのが井戸端会議なので、井戸端会議は、はい、まあ、糸の端っこに何かしら触れながら何かしてれば OK という感じじゃないですかね。
早水さんポケットの中にリフ編みの編み地を入れてにぎにぎしててもいいってことですね。
そうそうそうそう。それもありじゃないですかね。別に編んでる人は必要すらない。
すごいな、眺めててもいいんですね。
そうそう、まあ別に糸触ってる必要もじゃあるかっていうとそんなあるわけでもないんで。大体多分この2人がなんか話をしてるときはなんか糸を触ってる気がするので。
確かに、だってそれ以外に話しながらできることってないですもん。
ないですね。
話しながらできるっていうのがやっぱり編み物とかのいいところですよね。うん、
話しながら聞きながら、だからこの間のその編み物エキスト の、
はい、
あの出展者の人向けにこう Zoom の接続テストみたいので説明会みたいなのやったんですよ。
はいはいはいはい。
その時もみんなその最初はやっぱりこう Zoom をかなびっくり使ったりしながらやってたんですけど、だんだんこう慣れてきて、はい、僕がこう30分ぐらいトータルで説明の時間があったのかな、
はいはいはい、
そうするとみんな聞きながらだんだん編み始めるっていう感じで。
そうだったんですね。
そうそうそう、誰か編み始めたぞって書いて感じで見てましたね。
なるほど。全然話が違うんですけど、
はい、
電話といえばなんですけど、あの板電ってあるじゃないですか、いう言葉、はい、板電、
はい、板電、はい、
で私板電って知らなくて、何の意味だかどういう意味だか、
はいはい
はい、であの公衆トイレの壁に電話番号が書いてあって、
はい、
板電よろって書いてあったんですよ。で板電ってなんだか知らなくて、私その当時小学校で、あの パッて思いついたのが板飯だったんですね。
はい。
で、板飯ってあのイタリアンじゃないですか、イタリアンご飯じゃないですか。
はい。
だからなんかイタリアンな電話だと思ったんですよ。イタリアンな電話ってどんな電話なんだろうってすごい考えてなんか一生懸命やらなきゃいけないのかなって思いながらその
イタリア語でなんか挨拶をするんですか、
ね、そうそうそう、しばらくしてからひたすらだったんだと思って、それも結構時間かかったんですよね、気づくのに。
結構なんかでもそういう思い込みとか、あの言葉の響きだけで見るとよくわかんない、あのよくあるのはお食事券ですよね。
ああ、お食事券ね。
そうそう、子供は多分みんなあの食事が食べれる券がのことなのかなって思うみたいなのがありますね。
はいはいはいはい。
なんかいろいろ、
イタリアンな電話がね忘れられないんですよ。自分で勝手に思っただけなんだけど何イタリアンな電話って。
僕もなんかそういうのあった気がするけどパッと出てこないな。なんかカタカナ語をなんか一文字ひっくり返して覚えてるとか、
ああ
いうのもあった気がしますね。
はいはいはいはい。いや私は今18禁の言葉しか思いつかないので言うのは控えておきますね。
はい。
なんだろうな。それで言うと、私の家の猫しくんは、あれですね、カルボラーナが言えない？あれ？カルボナーラ？カルボラーナ？カルボラーナって言っちゃう。いつも。カルボラーナって言っちゃうの。必ず。
なんか、そういうのありますよね。
そう。カルボナーラですよね。私も分かんなくなってきちゃうんだ、だから。え？カルボナーラでしょ？あれ？
カルボナーラだと。
カルボナーラですよね。それがね、分かんなくなっちゃうんですよ。
なんかそういうのも子供の頃めっちゃいっぱいあった気がする。いっぱいあった気がするけど、全然思い出せない。
いやー、そういうもんですよね。
なんか僕結構物を思い出すの苦手なんですよね。
はいはいはい。
そう、なんか特定のやっぱエピソードに紐づいてたまにこうスルスル出てくることあっても、
まあそんなもんですよ。
ウィークエスチョンで物を思い出すのって、でも得意な人いるじゃないですか、そういうの。
確かに。
エピソードを掘り出してくるのが上手い人とか。
私はエピソード、全然エピソードトークできない人ですね。
なんか、こういうのをいっぱいこう、横山さんとかそういうのなんかうまいんですね、あの人。
確かに。そ
のエピソードのなんかこう記憶を割り出してくるのが。
はいはいはい。多分脳みそが違うんですよね、あれって。
うん、だと思います。
エピソード記憶の脳みそとそうじゃないのと短期記憶とまたなんかいろいろ違いますもんね、うんうん、エピソード記憶苦手なんですよね。何にも覚えてない。いや本当に覚えてなさすぎてびっくりですよ。
僕も覚えてないことが多くて、先週なんか蛍光灯さんに話そうと思ったような記憶があるんですけど、それが何なのか全く思い出せないです。
はい、いやもう何にも覚えてないんですよね。この2年間私は何をしてたのかって聞かれても何にも覚えてないんですよ。
カメラロールとかを見るとなんかでもまだちょっと思い出せたりしないですか？
いや、カメラロールも写真もあんま撮らないから、
あ
編み地の写真とかばっかりなんですよ。編み物はしてたんだなっていうのはわかるんですけど、もう全然ね、 何にも覚えてない。
なんかカメラロール見たら思い出せるかな。
また早水さんの面白写真が。
いや面白写真そんな、あ最近の写真ほとんど熱盛ですね。
熱盛
熱盛って言うとそっちになっちゃう感じありますけど。
いやなっちゃいますよ。でも私熱盛見たことないんですよね、リアルタイムで。
いや僕も見たことないですよ。なんか人が
ネットで、
そうそう人がツイッターとかに貼ってるのをちょっと見たことあるぐらいで。
そうそう
最近でも本当になんか動物の森で島の保護で過ごしてる時間が長いですね。
そうなんですね。
まあでもあれはなんかやっぱマインクラフトですね、やればやるほど。
あそうなんだ。
そうやってこの間とかあの釣り大会とかやってたんですけど、まあ、
はいはい、
釣りマインクラフトでもできるし、
確かに、
あの木こりするし、あの木こりしたりとかで集めた道具をなんかこうクラフトするし、
へ
え、でも株の売り買いとかはマインクラフトにはないかな。
確かに
オリジナルには。
いやマインクラフトが大変なことになってしまって、
はい、
もう迷子になって戻ってこれないんですよねどうしようと思って。
え死ねば戻れるんじゃないですかあれ。
いや私のそのワールドの初期スポーン位置が無人島だったんですよ。
はい、
あの30マスぐらいしかない。
はいはいはい。
でそこから航海をして、あの拠点を作ったんですけど、まずその拠点の島がどこなのかがわからないで元はといえば、なんか村を探しに旅に出てて、その村で何をちまよったか、うん、ベッドをクリックしてしまったんですね。
はいはいはい。
でそこの村に地図を持って行ってたので帰れたんですよ。
うん。
で拠点に帰ってきた時に殺されたんですよ。
はい。
そしたら村に戻ってしまって、で村から帰れないってなって、で村から帰れないから、じゃあベッドを壊せばその前のリスポーン位置に設定されるんじゃないかと思ってベッドを壊して死んだんですよ。
はい。
そしたら拠点じゃなくて初期スポーン位置になっちゃって、ああもう帰れないやってなって、
だいぶ積んでますね。
どうしようって感じなんですよね。
もう一回開拓し直すしかないんじゃないですか。
やっぱそうですよね。だるいなぁ。ダイヤモンド40個ぐらい頑張って集めたのに。
新しいワールドだと思って。
それは大変なことだ。結構開拓進んでたんだけどなぁ。
マイクラって結構なんか編み物やる人と相性いい気がします。もうい
や前もそんなことおっしゃってましたよね。
うん、
なんだっけ、整地、私整地好きだけど。
そうそう、整地とかなんか同じ作業をずっと繰り返してやるんですか。
はい。
で建築もまあなんだろう、ちょっとデザイン考えて、あとはこう一面床を張ったりとか。
あ私建築ほんとダメなんですよ。建築できない
ところがあると思うんですけど、
センスがない。
センスは
なんか作るのあんま好きじゃない。
あ
マイクラでなんかもうとにかく環境破壊することしか考えてないですね
なんか立体造形が苦手って言ってましたもんね。
そう
マイクラの世界でも全て平面にしたいんですかね。
すべてそうだからすごい整地しました。山切り崩してあたり一面平地にして、本当にすごい高い山だったんですけど、
ああ
全部切り崩して、大きいチェスト3個分くらいの石と土が溜まって。ああ
それはだいぶやりましたね。
そうマインクラフトやってない人にはなんだから分かんないような会話をずっとしてますけど
いやでも僕も整地は結構 僕が好きだった聖地はあのチャンクを岩盤まで掘り続けるってやつなので、は
い、ああもう何でしたっけ岩盤掘りみたいなやつ、
そう岩盤聖地だからあれ結構なんか大変なんですけど、あれ楽しい、
ね、それやばいですね、でも絶対楽しいですよね。
チャンクってなんだっけ、 16×16 でしたっけ、 16×16 マスで1チャンクとかだったと思うので、32かな、ちょっと覚えてない。
32じゃなかったですか、
32かもしれないですね。それで、高さ0のところまで
整地して、はいはいはい、
だからもうなんかその整地やろうと思うと、一回岩盤まで掘り抜くのに、なんかいろいろ効率のいいアイテムとか使っても、どのぐらいかかるんだっけな、1時間半ぐらいはかかるのかな。
え、そんなにすぐにできるの？
だからあれですよ。なんだっけ。ダイヤのツルハシでエンチャントつけて、
はいはい、
あと、なんだっけ。ウィザーを倒した後に立てれるやつ。
ピラミッド。なんだろう。
なんか岩盤とか、いや、岩盤じゃなくて、そのなんか石とか掘るスピードが上がる、なんか特殊効果がつく。ピラミッドみたいなの建てれるんですけど、そこまでやって確か1時間ちょっととかだったかな、岩盤まで掘るのにジャンク。
へーすごーい。
で1回やるとそれで結構なんかそのチェストがめっちゃ溢れるぐらいの石とかが掘れるので
ですね、
だからその掘る作業よりも掘るための周辺の設備の組み立てとかも結構頑張んなきゃいけなくて、
はいはいはいはい、
すごい何百個もチェストを並べて、そこにこう自動でアイテムの種類ごとに仕分けをするレッドストーン回路を組んだりとか。
へえー、さすが。
あとなんか経験値トラップタワーを作って、エンドワールド。
エンチャントするために。
そうそう、エンチャントするために。とか、なんか、とにかくこう、あらゆる自動化のやつをこう YouTube とかを見て作って、なんか潤沢に資源を用意してひたすら岩盤まで穴を掘るっていうもはや何のためにやってるのか分かんなかった感じありますけどね。
それは確かに何のためにやってるのかよく分かんない
です、ね、でも一時本当に多分岩盤整地のためだけにマイクラをやってて、そのためにあらゆるなんか技術を駆使してましたね
すごいな。いや岩盤まで掘りたいっていう気持ちはあるんですけど、多分その準備をするのが嫌ですね。
そうそう、掘る以外の作業って結構やっぱりあるので、
そう掘る以外の作業をしたくない、
うん、まあだからそれも編み物と一緒ですよ。
やっぱそうなんですね。
そうそうそう、編んでる時間は一番楽しいんですけど、編んでる楽しい時間のためにいろいろやっぱり周辺のめんどくさい作業があるので。
確かにすごいな、マイクラって編み物だったんだ。
そうなんですよ、
マイクラって編み物だったんだな。いやでもなんかそんな聖地が好きな人なかなかいないと思いますけどね。
いやでもなんか世の中にはもっとすごい人いますからね。なんか本当に
だってなんかモッドとか入れちゃうじゃん。
あ
入れちゃう人は、
いや、 やっぱバニラでなんかモッドとか入れずにひたすら聖地するから楽しいみたいのはあるみたいで、その聖地クラスターの人々からすると、
いやそれはそうですね、間違いないですよ、
なんか本当にひたすらずっと聖地してる動画を上げ続けてるマイクラの人とかいますよ。
あそうなんですね、いやそうバニラで聖地するのが楽しいんですよね
いやだってモッドでなんかその便利なアイテムでゴッと一気に掘っちゃったらなんか何の感動もないじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
おっしゃる通りです。
別になんか資源が集めたくて聖地してるわけじゃないですからね
いや本当は違うはずなんだけどな、
時間を溶かしたくてなんかやってるみたいなところがあるので
そうだからなんか拠点に戻りたい早く私の拠点はどこにあるんだろう。
そういう時ってなんか戻る方法あるんですかね。
いやなんかもう周辺の島を探して、あとはなんか感覚を頼りにここ見たことあるみたいなところを探していくしか、
最初の無人島を起点にして、 なんかこう円を描くようにぐるぐるぐるぐる探索していくとかですかね。
そうですね、多分そんなことしないですけど私多分迷子になるんで絶対迷子になるためにやってるとしか思えない行動をするんですよね
まあそれもまた一つの楽しみ方じゃないですか。
そうですね、
迷子になるのは楽しいんですか。
迷子になっても別にいいんですよね。
うん、
よく一つの拠点であそこまで頑張ったなっていう、エンチャント台を作れたので。
もうすごいですね、結構行ってますね。
頑張ったんですよ。とりあえず経験値もったいないからエンチャント台作らなきゃと思って一生懸命頑張ったんですけど、どこか遠くに行ってしまいました。
いやー、マイクラまた今度やりましょう。
やりましょう。マイクラ楽しいですよね。
もうなんか、あつ森もやっぱり、なんか最近株で荒稼ぎして、
お、
なんか、
ローンが払いました。
時間をかけなきゃいけないところはだんだんこう減ってきたので。
なるほど。
あつ森なんかあの、ローンとかが妙に生々しいの面白い。子供の社会勉強なのかな。
そうなんじゃないですか。
でも今なんかまた新たにローンを組んで、今、
はい、
今なんだっけ、120万のローンを組んでますね。
へえ。
120万のローンで確かあの2階の広い部屋ができます今度。
へえ。あ、私は動物の森は絶対できないんだろうなって思ってます。
なんでですか。
いや、ハマる要素が一切ないんですよね。
ああ。
別に、なんか家を大きくしたいとかいうのもないし、
うん。
なんか、何回かやったことはあるんですけど、できないんですよね。
結構、でもそう、なんか僕も最初の方はいろいろ家をデコったりとかしてて楽し
い
なんですけど、
は
い、だんだんその、スペースが大きくなってくると、なんか、こう、どこかでデザインをいろいろやって自分で楽しめる幅を超えそうな気がしてますね。
ああ。
なんか、たまになんか、あの、すごい進んでる人の島とか遊びに行くと、
はい、
なんかとんでもなく開発されて、こう、綺麗に整備されてる島とかやっぱりいっぱいあるので、
はいはいはいはい、はい。
そういうのを見ると、ああ、なんかここまでは多分自分はいかんな、みたいな。そこまで行く前には来そうっていう気持ちにはなってますね。
飽きちゃうだろうなぁ。私は、でも、そう、それも含めて、それでも楽しむっていうのがいいんですよね、きっと。
まあ、なんか、結局、あつ森別に僕も、そんな、なんかゲームとしてめっちゃハマるかと思って、あんまり買ってってよりも、みんなめっちゃやってるので、たまにはなんかそういうブームに乗っかりたいみたいなのがあって。
ああ、大事ですね。
で、やっぱオンラインゲームって、その人がいっぱい楽しんでるってい
うの
が一番
楽しいじゃないですか。うん、そうそうそう。その時にやるのが一番楽しい。間違いないですね。
そう、多分まあなんか、その、向こう2ヶ月も3ヶ月もずっとハマるかっていうと、そういう感じのゲームではないかなと思ってますね。
なるほど。
うん。
でもあれって1年を通して楽しむゲームなんじゃないんですか？
あ、そうそう。だから、多分、本当に、あつ森っていうか、まあ、動物の森のシリーズが好きな人は、本当に毎日やって、ちょっとずつやって楽しむゲームだと思いますね。
ですよね。
うん。僕はそういうゲームの楽しみ方、あんまりしないですね。
なるほど。
やる時期にガーッとやって、すぐ飽きちゃうっていうか。
ああ。
たまに思い出したようにやるのは好きですけどね。
はいはいはいはい。
この間、レインワールドっていうゲームを久しぶりにやったんですけど、あれも楽しかったな。なんか、レインワールドって、なんて言うんだろう。なんか二次元のこう画面の中を、あの、アクションゲームでこう動き回るゲームなんですけど、
はい。
ナメクジ猫っていう、猫なのかナメクジなのかよくわからない、ヌメッとした主人公がいて、
はい。あ、主人公なんだ。
そうそう。で、全く説明がない状態で、こう、ゲームのフィールドに放り出されて、死にながら覚えていくゲームですね。
ああ、死にゲーなんだ。
そうそう。で、なんかワニとかにこう食べられそうになったりとかを繰り返しながら、なんか進んでいくと、だんだんストーリーめいたものが一応出てくるものの、そんなに明確に語られるわけでもないっていう。
へえ。
最近でもそういうゲームたまに。
ありますね。
そう、昔に比べると結構そういうの増えてきて。
匂わせゲーみたいな。
そういうなんか説明のないゲーム、時々ありますね。
ゲームね。
もともと2年前ぐらいに確か PC でリリースされてて、それをやってたんですけど、
はい、
それがなんかプレステ4でも売ってたので、おやっと思ってこの間買って、半月ぐらいやってましたね。
なるほど。そんな長く遊べるゲームなんですね。
そう、まあなんか、ゲーム忘れた頃にやると、割ともう一回新鮮な気持ちで、
確かに。
やれるみたいな。
ゲームなぁ、ゲームなぁ。あんまりゲームをやってこなくて、元夫の影響でちょくちょくやったみたいな。
ああ。
感じだったので、
それで言うと僕も全然ゲームは子供の頃とかやってこなかったので、
そう、
だからなんか FF ドラクエが一切わからないんですよ。
あー、そっか。任天堂のゲームボーイはやってたんですよ。
うんうんうん。
ゲームボーイと 3DS はやってたから、ドラクエはやってて、
うん、
FF はやってないな私も。
いや、なんかその FF とドラクエ大体子供の頃ってどっちかやってたじゃないですか、みんな。
まあ確かに。
そう、なんかだからそこの辺のこう体験を人と共有できないってのありますね。今なんか FF7 のリメイクとかで世の中めっちゃ盛り上がってますよね。
そうですね。なんかでも我々の世代で言うとあれじゃないですか、ドラクエだったらモンスターズじゃないですか。
ドラクエ、いや、わかんないんですよね、だからそれも。
わかんないのか。ドラクエモンスターズって言って、ドラクエの敵キャラをポケモンみたいにこう刺激して戦うゲームがあるんですよ。テリーのワンダーランドと、あとなんだっけ、イルルカの正式名称忘れちゃった。それが多分、早水さんが、どのくらいだろう、中学生とか、小中学生ぐらいの時だと思うので。
そうなんだ。いや、全然わかんないですね。
そっか。そう、ゲームね。だから、今までやったのは、ある一定の期間のゲームばっかりだから、大人になってからハマったのってモンハンなんですよ。
はいはいはい。
モンハン4が大学4年生とか5年生とかの頃で、まあ卒論書きながらずっと私はモンハンをしてたんですけど、
まあ、それよくできましたね。
足でボタンを押して錬金術をしながらずっとパソコンカタカタ言わせて、たまに画面を見て。いや、なんか、解毒薬を作って売った方がいくらか儲かるみたいな錬金術があって、ひたすら解毒薬を作ったっていう、そんな思い出があります。
面白いな。
モンハンも楽しいんですけどね、誰かと一緒にやらないと面白くないから。
みたいですね。なんかモンハンも僕やったことないんでわかんないですけど。
あ、そうなんですね。モンハン楽しいですよ。あれは沼ですね。
だから友達とそのオンラインとか、まあ、通信で一緒にプレイして楽しむ系のゲームって、なんかほとんどやったことなくて、
そうなんですね、
ゲーム一緒にする友達がいなかったんで。
ああ、
なんか、熱盛はなんかだからあれですね、すごい人生初めてぐらいめっちゃフレンドと遊んでますね。
それはいいですね。
うん。
なんか私は結構ネットで作っちゃうタイプだったので、友達を。
ああ、僕そういうのできなかったんですよね、なんか。
そう、結構なんか、募集とか見たりとか、あとは友達の友達か、やっぱり。
ああ。周りになんかゲームやってる友達が全然いないんですね。
意外ですね。やってそうなのに。
そう、意外となんかいなくて。
ゲームはいつ頃からやってるんですか？なんで今日こんなゲームの話してんだろう。
ゲーム、子供の頃全然親がそのゲーム機とかを買わないっていう方針の家だったので、
はいはいはい。
だからなんか、小学校の確か3年か4年ぐらいに友達が町のなんか、ま、祭りかなんかの景品で当てたスーパーファミコンを
すげえ
くれたっていう、もう思ってたから。
へぇー。
っていうのが多分最初のゲーム機かな。
へ
ぇー。まあ、うちなんかそういう娯楽系のものを全然買ってくれなかったので、だから、あれなんですよ、漫画雑誌とかも買えなくて、買っちゃいけませんに、はいはい、なってて。
買っちゃいけませんだったんだ。
ジャンプとか買っちゃいけなかったんですよ。
へぇー。
たまに単行本買う分には別に何も言われなかったんですけど。
なるほど。
子供の頃一番読んでた漫画って多分、自分で買ったブラックジャックか、
はいはいはい、
図書館に置いてあった裸足の弦かじゃないですかね。
裸足の弦ね。置いてある置いてある。
ゲームは何なんですかね、買い与えないとそういうなんかこう、同年代とのこう、同じ、こう、体験ができなくて、話についていけないみたいな寂しさはあるんですけど、一方で、僕が中学生の時とかって、
はい、
ちょうどラグナロクオンラインとかが始まったところで、
はいはいはいはい、
あれで中学生の時にラグナロクオンラインの、有料会員になって、人たちはみんな廃人になっていって人生をちょっと後悔している人が多いですね。
へーそうなんだ。
そうそう、まあ結構やっぱ子供って多感な時期なので、のめり込んだらすごいのめり込んじゃうから、なんか難しいなとは思いますね。僕はギリギリそっち側には行かずに済んだので。
なるほど。
いやでもなんかそっち側に行ってもおかしくないラインにはいたと思います。
オンラインゲームというかネットゲ
ー、うん、
が私はよくわかんないんですよね。
なんかあれも
ゲームは買い切りであってほしいっていう気持ちが強いから、
うん、あれもだからなんか結構そのコミュニティに属してる感が得られるのがいいんじゃないですかね。
やっぱそうですよね。
うん。
でも無限にお金がなくなるじゃないですか、あれ。
お金と時間がなくなりますね。
なんか札束で殴り合うゲームだと思っちゃって、ネットゲーって。
ああ、いやでも多分それってなんだろう、今ってこと法律で規制されてる国はかなり多いはずで、コスチューム系とかそういうところでしか、はいはい、基本はなんかそのお金を課金部分を作っちゃいけないっていうのは、日本はそうじゃないんですけど、海外とかだと、この、
再現
なくお金を突っ込んじゃうから、ダメっていうので、なんか確か禁止されてるはずだと思いますよ。
へぇー。そうなんだ。
そうそう。
無限金吸い取り機じゃなかったんですね、今は。
だったと思います。
すごい。全然多分ネットがやんないな。
そういうのに寛容ですよね、なぜか。
なぜかね。なぜかね。資本主義なんですかね。よくわかんないけど。
あ、なんかすげえスワッチが長くなった。
嘘。
今
スワッチって長くするものじゃなくないですか。
いやなんか何も考えずに編んでたから、幅20センチぐらいので編んでたけど、
はい。
今もう25センチぐらいの長さになりましたね。
もういいじゃないですか。十分な長さになりましたよ。